町のアルバム、新しい教育の形、34ページ。町のアルバム、3月3日日曜日、地域のことを自分ごとに、軽井沢町に住む人が地域での支え合いの仕組みを考え企画する我がごと会議を軽井沢会館で4回にわたり開催しました。子供から大人まで多様なメンバーが集まり、活発に話し合いを実施、すぐに実践できる企画も生まれました。今後も多世代が定期的に集まることで、地域で顔の見える関係性ができ、見守りや支え合いにつながっていきそうです。3月4日月曜日、生駒の名産品パワーで、大阪場所に向け力を蓄える。元大関海王の浅香山部屋が、今年もクロンド荘に2月下旬から宿舎を構え、稽古を一般公開。市内外から多くの人が見学に訪れました。この日は、生駒市観光協会が、竜田揚げ 30kg と、生駒産火の光 30kg を贈呈。生駒市観光協会会長の池田秀則さんは、生駒の地で英気を養い、大阪場所に挑んでほしいです、と活躍を祈って激励されました。3月7日木曜日、宅配から環境問題を考える授業を実施。ヤマト運輸株式会社奈良主幹支店の社員と一緒に、環境のために何ができるかを考える授業を生駒小学校で実施しました。クイズやグループワークに取り組み、EV トラックに試乗した子どもたち、二酸化炭素の排出を少なくするためにアクセルはゆっくり踏んだ方が良いなど、社員の具体的な説明にそれぞれ学びを得ている様子でした。3月24日日曜日、市民の皆さんが企画したマーケットを開催。生駒町マーケット部の皆さんが、生駒で暮らす喜びを感じる一日をテーマに企画した生駒町マーケットを、南コミュニティセンターせせらぎで初開催しました。お弁当やスイーツ、生活雑貨など21店舗が出店。手作りのガーランドで彩られた会場では、来場者同士が会話を弾ませたり、大縄跳びを楽しんだりと、思い思いの時間を過ごしていました。新しい教育の形。時代の変化に合わせて、学校教育も変わり続けています。学校の教職員や教育委員会の職員が、学校の取り組みや考えを紹介します。不登校支援の目標は、学校復帰から社会的自立へ。かつて登校拒否と呼ばれていたことは、今では不登校に変わりました。また、令和元年度から学校に通いづらい子どもたちへの支援の目標も、学校に登校することだけではなく、本人の希望を尊重し、社会的に自立することへ変わっています。生駒市は令和4年度に新たにのびのびホットルームを開設し、令和5年度から適応指導教室の名称を子どもの居場所学び支援室に変更。すべての子どもの居場所と学びの保障を目指します。生き生きホットルームの写真と3人が写る写真があります。左から教育指導課指導主事、野村祐樹さん、生き生きホットルーム指導員井外恵子さん、のびのびホットルーム指導員山本咲子さん。問い合わせ教育政策室、電話 0743-74-1111、 内線2731。消費生活暮らしの Q&A、スタート防災、市長コラム、 35ページ。消費生活暮らしの Q&A。 屋根工事点検商法トラブルが増加中。典型的な勧誘トークを知っておくと防げます。質問。近くで工事をしているとご自宅の屋根瓦がずれているのが見えた。無料で点検しますと突然業者が家に来た。点検後屋根の写真を見せられ、このままでは雨漏りする、早めに工事をした方が良いと屋根工事の契約を勧められたが、怪しく思ったので断った。しかし自宅は築30年以上なので、屋根の傷み具合に不安もある。今後どうしたら良いか。70歳代女性。答え。近所で工事をしている。近所の工事の挨拶に来た。などと言い、ドアを開けさせるのは典型的な勧誘トークで、事実かはわかりません。無料で点検します、と突然訪問し、すぐに直さなければ大変なことに、などと不安を煽り、契約を結ばせようとする点検商法の可能性が高いです。たとえ無料と言われても安易に点検を依頼しないようにしましょう。家を建ててから長年が経過し、屋根の現状に不安がある場合や、工事を検討する場合は、まずは家を建てた工務店や住宅メーカーなどに相談して、調査を依頼してください。工事が必要であれば、一社の見積もりだけでなく、複数社から見積もりを取り、工事の内容や価格などを比較、検討して、納得できる業者と契約しましょう。訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。書面やメールなどで速やかに通知しましょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、解約できる場合がありますので、早めに消費生活センターに相談してください。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く、消費生活センターへ。電話 0743-73-0550。 月曜日から金曜日の9時から16時30分。祝日は除きます。出前講座も実施しています。詳しくは問い合わせてください。スタート防災。今日から始められる防災対策を紹介します。大事な水、備えていますか？令和6年能登半島地震の被災地では、断水が広範囲に及び、水の不足が問題になっています。飲料水はもちろん、トイレや洗濯に使う生活用水も、断水時には確保が難しくなります。大規模地震などで長期間断水した場合に備えて、各家庭で備蓄しておきましょう。備蓄量の目安。飲料水は一人当たり1日3リットル必要と言われています。家族の人数×3リットル×7日程度を備えましょう。で、4人家族であれば2リットル×6本が1日分の目安です。また、生活用水は別途備蓄したり、お風呂の残り湯を活用したりしましょう。プラスワン、給水車からの応急給水で水を運ぶことを想定し、給水袋やポリタンクを備えておくことも大切です。背負えるタイプの給水袋の写真があります。問い合わせ、防災安全課、電話 741111、内線 3112、市長コラム、5月病にご注意を。5月は長期休暇があり、嬉しい時期。しかし、4月から新生活を始めた人にとっては、5月病が心配な時期でもあります。私は以前、3年間の大使館勤務の後、新生活の準備や夜中明け方までの勤務などが重なり、5月病のような状態になりました。職場や友人、 家族の支えでしばらく休養し復帰できましたが、五月病を機に適応障害やうつ病になることも少なくありません。よくある、恥ずかしい、などと考えず、必要な医療的ケアを受けてください。昨年度の障害者白書によると、日本の精神障害者数は約615万人。他人事ではなく、誰もが精神的問題を抱える可能性があるのです。予防には完璧を目指さない、食事をしっかりとる、よく寝る、適度に運動するが大切です。当たり前に感じますが、五月病の人はこの当たり前ができていないことも。生駒市でも精神障害者への支援やメンタルヘルス対策などに全力で取り組みます。皆さんの新生活が素晴らしいものとなりますように。問い合わせ、秘書課、内線4061。